聖書の中でイエス様が出てくる時代は、だいたい今から2000年前ですね。そして場所としては今のエルサレムとかシリアとかがあるパレスティナと言われている地域を背景にしています。で、今日の聖書の箇所の中で特徴的なことは、イエス様が語っている言葉に対して2000年前パレスティナを生きていたユダヤ人たちがつまずいているですね。そしてユダヤ人だけじゃなくて、イエス様の弟子たちもつまずいているんですね。ですから今日はつまずくということについて皆様とご一緒に考えてみたいと思いました。つまずくという言葉は、まあ単純に考えるならば、道に落ちている石につまずいたり、よそ見をしていて階段や段差につまずいたり、そういう場面が思い浮かびます。あるいは人間関係において誰々につまずくという言い方も、特に教会の中では多くすると思うんですね。で、ここから私たちがイメージするのは、つまずくという言葉が持っている意味の広がりですけれども、何か自分以外の他のところに原因があって、その原因になるものに私たちがつまずくっていうイメージなんじゃないかなって思うんですね。でもちょっと視点を変えて考えてみたいと思います。確かに私たち以外のどこかに、確かにあるんですね、私たちをつまずかせるもの、人がいます。残念ながらそれは現実だと思います。社会や世界には不条理なことがたくさんあって、圧倒的な暴力があります。物理的な暴力もあれば、そうではなくって、一部の人の経済的な利益や効率性が重視されるがあまり、別の人たちの人間性、命、尊厳が踏みにじられているような、そういう現実が確かにあります。で、そういう現実を前にして問題や葛藤が目の前にあるのにないっていうことはもちろんできないんですね。日常生活において本当にもうわがままな人がいるのにいないとは言えないわけです。それは当然なんですけれども、でも今日はそこからもう一歩考えを進めたい。私たちが自分の生き方をもう一歩神様の思いに近づけたい。今日の聖書を読んでそんなことを思います。ですからこういうふうに考えてみたいと思うんですね。確かに私たちをつまずかせるものはこの世に存在をすると、何をどう言い繕っても悪いものは悪いんですね。でもそういう悪いものに私たちがいちいち一つ一つつまずく必要もないだろうと思います。わかりやすくイメージを思い浮かべるために、こういうふうに例え話ですけど、私たちが道を歩いているとします。道の真ん中に大きな石があった。で、初めてその道を通るときはよく知らないからよそ見をしていて、その石につまずくことはあると思うんですよね、誰でも。でも多分多くの人は2回目にその道を歩くときはきっとその石を避けて通ると思うんですね。あるいは道の途中に行く手を遮る高い柵があったとしましょう。で、その柵を飛び越えるには高すぎる。よじ登ることは何とかできるかもしれない。でも上ばっかり見ていた時には気がつかなかったけれど、ふと下を見ると下の方に穴が開いてるかもしれないですよね。そしたらその穴を通っていけばいいのかな。で、もし穴が開いてなかったら、穴開けたらいいんじゃないかな。あるいは横に抜け道があるかもしれませんよね。で、何が言いたいのかっていうと、確かに私たちをつまずかせるものはこの世にたくさんあって、それらを私たちが自分の力で変えることができないこともたくさんあると思うんですけれど、でもそういうものに対して私たちが自分の態度、生き方を変えるっていうこともできるのではないかなって思うんですね。高い柵を前にして通れない通れないって言ってるのは、その高い柵を飛び越えなきゃいけないと思っているから、 もうちょっとこう抽象的な言い方をすると、私たちがつまずくのは、実は私たちが自分のやり方に固執するとき、とらわれているときなんじゃないかな、そんな気がするんですね。柵は飛び越えなければいけない、もう正攻法でいかなきゃいけない、よじ登らなければいけないっていう自分の考え方にとらわれているから、自分の考えを捨てたり変えることができないからつまずくという側面もあると思うんですね。ちなみに新約聖書福音書が書かれたのはギリシャ語ですけれども、ギリシャ語で許すっていう単語アフィエニっていうんですが、この単語には何かを手放すっていう意味が含まれているんですね。手放す、自分が囚われているものをこう離す、そういう意味と許すっていう意味が一つの単語で含まれているんですね。ギリシャ語では私たちがこれしかない、こういうものの見方しかないと思って力いっぱい握りしめているものを手放すときに、初めて何かこの両手に別の何かを受け止めることができるのではないか、自分の思いをこうして手放したときに初めてそこに神様の思いが入ってくるのではないか、神様の働きが私たちの目に見えてくるのではないか、そんな気がいたします。もう少し直接的に言うならば、私たちがつまずかないためには、私たちにつまずきを与えるものを取り除けたり変えようとすることも大事ですけれども、私たち自身がそれらにつまずかないためには、自分の思っているものの見方、感じ方、考え方を変えなければいけないのかな。信仰的に言えば、人の思いではなく神様の思いに私たちが一歩近づくっていうことかなと思うんですね。今日は説教台をつまずくっていうふうにしました。つまずくっていうことは自分の見方にとらわれること、手放すことが許すことならば、手放した中で私たちはやっぱり神様の思いを選びたいって思うんですね。今日はつまずくっていうことを聖書から学びますけれど、でもそれは結局私たちが神様の思いを選びたいがために、そのことを考えたいと思っています。そういうことを思いながら聖書をもう一度読んでみたいと思いますけれども、ヨハネ福音書の6章52節をどうぞご覧ください。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。ひとまずここまでにしたいと思います。ヨハネ福音書の6章を読むのは今日で3週間目なんですね。3回目です。2週間前からこのヨハネ福音書の6章を読んでいます。何回かお話したと思いますけれども、このヨハネ福音書は6章は全体で一つのまとまりとして捉えた方がいいな。別の言い方をすると、6章の1節から5つのパンと2匹の魚のお話によって始まるんですけれど、6章全体が言いたいことは結局この5つのパンと2匹の魚のお話に要約されていると思うんですね。何が要約されているか、こういうことだと思います。イエス・キリスト の福音に触れる人、イエス・キリストという命のパンを食べる人は飢えることがない、イエス・キリストという命の水を飲む人は乾くことがない、そういうメッセージですね。パンが5個しかなくて魚が2匹しかないのに、何千人もの人が食べてお腹がいっぱいになって、しかもパンくずがカゴに何個も何倍も余ったって、その6章1節からの物語は言うんですけれど、言いたいことは物語ですから、この物語が言いたいことはイエス・キリストという福音、それは信じる者にとってその人を生かす命になる。物理的な世界の法則に従うと食べたものは必ずなくなるけれども、信仰の世界ではイエス・キリストという福音とか命は食べてもなくならない、飲んでもなくならない、どころか分かち合えば分かち合うほど増えていくんだって言っているんだと思うんですね。イエス・キリストの福音を信じるっていうことは、全ての条件が整っている中で、あったかい部屋で日曜日の朝ここで神様神様って言ってることだけじゃないと思うんですね。何にもできることがないように思える中で、本当にないときに、それでも私たちは神様でお祈りできるんでしょうか。できないときあると思うんですね。できないときはできなくてもいいと思います。でも聖書の約束を少し元気が出てきたときに、もう一回心に受け止めたい。その約束は何にもないように見えたとき、5つのパンと2匹の魚しかなかったように思えたけれど、ちょっとずつ分かち合ったら、そこにいるすべての人のお腹が満たされた、そして余った、そういう聖書の約束なんですね。それを私たちにイエス・キリストが命を与えてくださっている、生きる力を私たちの中から呼び覚ましてくださっている、そういうメッセージとして聖書の約束として受け止めたいと思います。で、こういうイエス様が語るメッセージを前にして、聖書の中ではこういうふうに言います。今お読みしましたけれども、ユダヤ人たちもイエス様の弟子たちもつまずいたって言ってますね。52節を見たらこういうふうに書いてあります。ユダヤ人たちはこういうふうに言った。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか、と互いに激しく議論し始めたっていうんですね。そしてユダヤ人だけじゃなくって、それまでイエス様に従ってきたイエス様の弟子たちも60節を見ると、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかと言ってつまずいたっていうんですね。イエス様は53節から56節まででこういうふうに言っています。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる、言うんですね。ある、聖書学者の解説なんかを読んでいると、ユダヤ人たちは今読んだ53節から56節までのイエス様の言葉を文字通りに受け取ったんじゃないかっていうんですね。文字通りに受け取るってことは、イエス様の体を引き裂いてその肉を食べる、イエス様の血を飲むということ、そういうふうに思うとちょっとグロテスクですね、私たちの感覚からしても。特にユダヤ人たちにとっては旧約聖書の伝統以来そうなんですけれども、人の肉を食べたり人の血を飲むということは最も忌み嫌うべきこと、行為だったんですね。ユダヤ人じゃなくてよかった、レアステーキ食べれるって誰か前そのこと言ってましたけれども、ちょっと冗談ですけど、でもレビ記とか申命記とかモーセの律法が書かれている箇所を読むと、そもそも人の肉を食べるっていうことはもう殺人行為、 ね。血を飲むっていうこともやっぱりダメ。なんでかっていうと、生き物の命は血に宿るっていうふうに考えられていたから。そういう旧約聖書の律法のことを念頭に置いて、この聖書の箇所を読むと、ユダヤ人たち、そしてイエス様の弟子たちもイエス様の言葉につまずいたっていうことがどれぐらい衝撃的だったのかというふうに理解することはできると思うんですけれども、でもですね、その単純に文字通りに理解したかした人たち、文字通りに理解しなかった人たちっていうふうに分けたくないんですね。何が言いたいかというと、ユダヤ人たちはもしかしたら理屈の上ではね、律法に書いてあるからっていう意味で反対したかもしれないけれど、もしかしたら心では直感的にはイエス様が行ったり言っていたりしていたこと正しいと思っていたかもしれない。でも私たちは正しいって心の中で思っていても、それを素直に認めることがなかなかできないと思うんですね。なんでかっていうと、心がちっちゃいから、狭いからですよね。特に自分の嫌いな人が正しいことを言ったらなかなか認められないっていうのは、今幼稚園の子どもたちだけじゃなくて、もう何歳になってもやっぱり人間の心の中にある狭い部分だと思うんですね。ユダヤ人たちはもうすでにこの6章の時点でイエス様のことを危険な人物だと思っていた。安息日に違反をする、神様が自分の父親だっていう、そういうことから見てももうすでに許しがたい存在だったことは間違いないと思うんですね。そういう人が、たとえ表現はちょっとショッキングなね、自分の肉を食べ血を飲みなさいっていう表現はショッキングだったけれど、その表現の部分を取り除いても、イエス様が行っていること、語っていること、外の交わりの中で生み出されて示されていることを心を開いて受け取ることができなかったとしても、そんなに驚くべきことじゃない気が聖書を読んでいてします。もう少し、人の肉を食べその血を飲むっていう表現、なかなか私たちにとっても気持ちのいい表現ではないので、少し説明をすると、当然ですね、教会に何年も通われている方はこういう表現を見たら気づかなければいけない。何に気づかなければいけないかっていうと、これはもうすでにイエス様の十字架を前提としているっていうことですね。イエス様は最後十字架上でその肉体が引き裂かれ、その血が流されたというふうにこの福音書の最後で語られます。そのことがもうこのヨハネ福音書の6章の背景前提になっているんですね。53節でイエス様が言われたとなっています。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。これはイエス様の言葉だけれども、もっとはっきり言うと、イエス様が死んだ後にヨハネ福音書を生み出した人たちは、この言葉を今もう目の前にいないけれど、目の前にいないイエス様が私たちに語ってくださっていると信じて、この言葉を生み出していったんですね。今私たちはイエス様が、弟子たちがですよ、殺されるのを見たんですね。肉が引き裂かれ血が流されるのを見た。なんでか、イエス様が悪い人だったからか。そうじゃないだろう。むしろ殺されるのであれば自分たちの方が殺されるべき存在であったんじゃないか。にもかかわらずイエス様が殺されていった。そういうところで弟子たちは何を感じたのか。後に残された弟子たちはきっと大きな悲しみ、怒り、恐怖、そして無力感。自分たちも殺されるかもしれないから当然怖いし、イエス様が殺されるのを止めることができなかった、そういう無力感もあったでしょう。でも何よりも自分たちに心を開いてくださった師であり友人であったイエス様を裏切ってしまった自分たちの弱さ、そしてずるさをもう一度思い起こさせられる、突きつけられる。キリスト教的に言うと罪の意識にとらわれた。 多分そのことがこのヨハネ福音書6章の背景にあるんだろうと思うんですね。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はないというイエス様の言葉は、ヨハネ福音書を書いた人たちはこう思ってるはずです。はっきり信じる、イエス様の肉食べてその血を飲まなければ私たちのうちに命はない。もちろん直接的に本当に肉を食べて血を飲むわけじゃないですけれど、そのイエス様が死んだことを本当に自分のものとして受け止めなければ私たちのうちに命はないということなのではないかと思います。イエス様の言葉を聞いてつまずく人たちとつまずかない人たちが出てきました。つまずく人たちは当時のユダヤ教社会の大勢の人、そしてイエス様の弟子たちの中にもつまずいた人がいましたけれども、69節の方を読んでいくと、シモン・ペテロはですね、イエス様の弟子の代表格だった人ですけど、つまずかなかった人として描かれています。なんて言ってるんでしょうか。66節から読んでみたいと思います。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。最後の69節なんですけど、あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っていますって言っているんですけど、信じ、また知っていますっていうのは論理的に考えたら矛盾していますね。知っているっていうことは別に信じるまでもないことのはずです。信じるっていうことはやっぱり疑いを含んでいるから完全に知っていることではないかもしれない。そう考えると論理的に矛盾なんですけれど、でも私たちは信じ、また知っているっていうこの表現は信仰の世界に生きる者にとって本当にリアリティを感じさせてくれる言葉だと思います。説明はできない、自分なりの説明はできるかもしれない、でも相手の人がみんなが納得できるような説明はできないかもしれないけれど、でも私は信じているし、また私は知っているんだ、私の人生においてイエス様が働いてくださった、福音が力を持っている、この福音によって私は生きていくんだっていうことを私は知っているんだ、それが信仰なんだと思います。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、本当に生きているとつまずくことはあると思うんですね。聖書の言葉を信じることもできないし、神様の働きを待つこともできないし、そもそも神がいるとかいないとか、そういうことを考えることさえ馬鹿らしくなることがあります。多くの場合私たちは心が狭いし弱いし小さいので、そういうことを他の人のせいに大体するわけですね。あの人のせいで私はつまずいたって言うと気持ちがちょっとだけ楽になるから。でも多分もっと自分の心を見つめると自分自身につまずきの原因があることの方がきっと多いんだろうと思います。そういうふうにして私たちは生きていって、そういうふうにして私たちは死んでいくんだろうと思うんですけれども、それでもつまずくだけじゃなくて、そのつまずきの原因となっている自分自身のものの見方にとらわれることを手放し、そしてその中で聖書に約束されているイエス・キリストの福音、命の言葉を選びたいと思います。つまずく、つまずかないっていうことは、つまずかないっていうことは手放すっていうこと、手放すっていうことは別のものを選ぶから私たちは手放すことができるんだろうと思うんですね。私たちにとって別のものというのは本当に神様の思い、なかなか掴むことができないけれど、神様の思いを信じるからこそ私たちは自分の小さな狭い思いをほんの少し手放すことができるんだろうと思っています。イエス・キリストこそが命の言葉であるという聖書のその約束メッセージを信じて、今週1週間も与えられた場所で歩みたいと思います。一言祈ります。 神様、今この時あなたが私たちに望んでくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ与えられた場所であなたの思いかみしめながら一歩一歩歩むことができるように、悲しんでいる人と悲しみを分かち合い、喜んでいる人と喜びを分かち合う、そのような生き方を私たちに選ばせてください。この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。